平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。
こんにちは。
今日はまた国会があるんですね、5時半に。ですから、この間ミサでした。5時半、だからちょっと早めに終わりますこと。今週、すみません。今日は聖チェチリアです。の祝日です。音楽の聖チェチリア。そして、昨日、77年前に私はイエス会に入りました。昨日、77歳で高校終わってからの、あの頃は高校終わってから入って、今は大学終わってからそういうことでした。で、まあ以上ですね。あとは、はい、では、今日と明日の福音についてご一緒に考えてみたいと思います。今日は王であるキリストの祝日です。明日王であるキリスト、それについての福音を読んで少し考えましょう。ルカ23章35節から43節まで。ルカの23:35-43まで。はい、お願いします。
十字架につけられる。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、つい葡萄酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。
ありがとうございました。では王であるキリストについて考えましょう。どういう意味の王ですか。王というのは、まあ中世紀のイメージですね。今は王とは、でも、宮殿の玉座に座って偉大な存在というイエスキリストではないんですね。遠い存在で、荘厳な存在で、そのキリストはその意味の王ではない。キリストは先頭に立って道を歩く。先頭に立って道を歩く。私たちと一緒に、家来たちと一緒に。そしてまた、 Sento, これはセンソのセント、2番目はセンソのセントで戦う。ところが戦うといっても、自分の血を流して人の血を流さないという戦い方です。自分の血を流して人の血を流さない、このような王ですね、私たち。そしてどこの国の王ですか、どこの国の王ですか。それは神の国の王ですね。神の国で、神の国とは何かと言いますと、何回も言いましたけれども、いろんな側面があります。その概念は中心的でありながらも曖昧、まあ曖昧、いろんな側面がありますけれども、私は一番中心的な側面はこれだと思います。いつも言うように、主の祈りの時に、出てくるんです。御国が来ますようにというですね、御国が来ますように、主の祈りを思い出してください。御国が来ますように。じゃあ御国とは何かということは、その次に説明が来る、その書き方がありましたね。何か言って、その次の行に同じことを違った言葉で表す、その書き方が典型的だったんですね。ですから御国が来ました。じゃあ御国とは何かというと、御心が行われますように。御心が行われるのは御国です。御心が行われる状態は御国です。で、御心とは何かと言いますと、愛し合いなさい、愛し合い、愛し合っている状態は神の国。で、その国をキリストが作って、私たちが作るように葉っぱをかけてくださるんですね。どこにいてもそれを神の国にしなさい。自分の家族、自分の職場、自分の仲間、神の子に愛し合っているように、まずこれを望みなさい。他のことは与えられる。他のことは何かというと、日常生活にとって最も大切なことです。お金、家、食べ物、服装、それは非常に大切ですけれども、それは後になる。神の国を求めなさい。後のことはいっぱい働いて手に入るんです。神の国をまず頼みなさい。この意味でキリストはその神の国を作るように来ますね。そして私たちがそれを作るように、そしてその神の国を守るように、清めるように、広げるように、守って清めて広める、どんどんどんどん神の国がたくさん出てくるように、そのために戦うんです。キリストの戦いはそのためです。その神の国を作って守って清めて広げる。戦うのは自分の血を流して人の血を流さない。ですから今言ったのは、どういう王様ですか、そしてどこの国ですか、どこの国の王ですか。もう一つは、どういう国民があるんですか、その神の国の国民は誰ですか。私は二つの種類があると思います。一つは一般市民、一般市民。もう一つのグループは、王に仕える家来、王に仕える家来。その家来は弟子です。弟子。弟子という意味の家来。では一般市民というのは何かというと、 sono alcuni sende niotte, sono alcuni ni umarita. Sono alcuni ni zokusuru, sende niotte, sono alcuni haite, sono kokuse kingaru. ところが、その信仰によって生きていない。その信仰によって生きるとは言えない。それは一般市民。信仰がある、洗礼を受けている、その神の国に属している市民ですけれども、信仰において生きるということはしてない。というのは、その国籍があるんですね。でも、で、2番目は王に仕える家来。この人たちは信仰によって生きる人たちです。つまりクリストと共にクリストのように生きるというのは嫌い。クリストと共に、まずクリストと共にというと、どういうふうに共になるかというと、いつも共にいるけれども、私たちは意識しない。ですから共にいることを意識して感謝しながら喜んでその生き方をするのは大事ですね。それはどういうふうにできるかというと、祈りと、祈りという黙想、主に黙想ですね。聖書を読んで、キリストを知るようになって、馴染むようになるんですね。深く聖書を読む。そして、馴染んで、ミサに来る。ミサに来る。洗礼を受けるときに、この約束で、まあ約束、この約束で洗礼を受けるんですね。週一回、週一回、ミサに来る。もちろん理由があれば、来なくてもいい。もちろん、健康の状態とか、台風とか、電車には事故があったとか、あるいは忙しくて、本当にそう、あるいは家庭の中に、まあ、周りにみんな信者ではないので、やっぱりお母さんは家にいなければならない。だから、それは理由があるんですね。でもその人は他の日に来ればいい。火曜日にも、いつでもできるので、とにかく週1回、なるべく土曜日と日曜日、土曜日か日曜日に来るように、それは必修科目ですね。選択科目ではない。必修科目。時々、まあ、いいんじゃないんですかと。あるいは最初は来るけども、だんだん来れなくなる人がいますね。目立ちますね。それは、まあ、めんどくさくなった。あるいは心が冷めた。冷めた。あるいは意味がないじゃないですかというですね。言ってたらつまらない説教を聞いて、あれもやってなんだ、行かなくていいじゃないですか、意味がない。それに対して、いつも言うスピノーザが言った言葉がいいですね。スピノーザという思想家が言った言葉。まともなものの、まともなものには、意味の可能性はあります。意味の可能性はあります。ところが、その意味に、その可能性、失礼、その可能性に努力を注がないと、その可能性に自分の努力を注がないと、可能性としては素晴らしい意味があるけれども、実現の面では意味がない。可能性はあるけれども、実現は、実はないんです、意味。ミサはその通りですね。意味があります。可能性としては素晴らしい意味があります。ところが、 ただ他のことを考えてマネリ化された形でそこにいて考えて、まあ、疑問を果たすつもりになれる、それなら可能性としては意味があるの、努力を注いでないんですか。ですので意味がない、意味がない。ですからミサルは意味がないから来ない、あなたには努力は足りないから意味がない、その可能性を実現するための努力をかけないので意味がない。意味が可能性はとしてはあります、少しすごく。ですからいろんな理由で来ない、ね、つまり洗礼は、うん、卒業式のように見る人がいるみたいで、卒業式もやった終わり、そうじゃなくて始まりですね。これからですよ、これからですよ。ではその人たちは気ないですね。本当に生きる、ミサに来て祈って、そのはい、それはキリストと共に生きる、そしてキリストのように家来はキリストのように生きる。つまりキリストは人を救う人間です。イエスという名前の意味は人を救う。で、私たちは人が助かるために人に使える姿勢で生きればいい。人が助かるために人に使えるという姿勢で生きるんです。求めてるのは自分が助けるということよりもその人が助かるということです。助からない時には放っておいた方がいい。ですから私たちは人を助けるということを強調しすぎるとおせっかいするかもしれません。おせっかい。そして自己満足。自己満足とおせっかいになる時もあります。そうではなくて、この人が何が必要としてるんですか、何が欠けてるんですか、何で悩んでるんですか、どういうことで困ってるんですかということを知ってみて、心の目で見て、さりげなく人に迷惑が、できるだけその人が助かるようにするという姿勢で生きるんです。一回だけではなくて普通の生き方をして、でも姿勢として人が助かるために人に使える。つまりキリストのようにキリストと共にということは結局キリストにはまるということですね。キリストにはまってキリストについていく、これは家来、これは本当のクリスチャンです。ですから洗礼を受けるためにも、そしてその後このことをするかしないか、いつもプラスとマイナスを測るんですね。私たちはプラスはどういうことですか、どういうマイナスがあるんですか、ね、測ってみて、やっぱりしない方がいい、あるいはした方がいい、というふうに物事を決めるんですね。それはもちろんしなければならないです。そうしないと大変なことになりますけれども、洗礼とキリストに従って生きるということはプラスとマイナスよりもキリストにはまっていきたい、どこへでもいつもどこへでもいつでもついていきたい、これは根本。ところがこのイエス・キリストは苦しみながら十字架を背負ってその神の国を作るようにしました。そして 逮捕されるちょっと前にこの言葉を言いました。もう彼が逮捕されると目に見えていました。で彼が分かっていたんです。大変だということはあなたすごい暗かったでしょう。心は暗かったでしょう。でもその時に言ったんです。このようなことを私が言ったことを話したことはあなた方に私の喜びを与えるためである。私の喜びを。ですから苦しみを受けて大変なことがあってもクリストの喜びを受けるんです。クリストの喜びと喜んでするんです。その喜びは嬉しくてしょうがないという喜びではないんです。もっと深いところの喜び、心が望む喜び、心を満たす喜び、奪われない喜び、拷問されても死んでも奪われない喜び、この喜びを感じながらキリストのようにキリストと共に神の国を求めるんです。でこのイエス・キリスト、私たちのイエス・キリストが人生の旅を歩いてで終わりに2つの言葉、まあ、7つの言葉いた十字架上で、でも最後の2つの言葉はきれい、なしとがなし遂げられた、なし遂げられた。つまり預言者たちが書いたことは実現された。それよりも私がすべきことをしました、私がすべきことをしました、私の義務を果たした、御父から頼まれたことを全部しました。そして最後の言葉は主よ、私の霊をあなたに委ねます。主よ、私の霊をあなたに委ねますと言って息を引き取られた。ですから成し遂げられた、委ねます私たちも人生全体と、そしてその時その時その問題の時にすべきことをして、あとは神に委ねる。自分がすべきことをして義務を果たして、すべきことをしてなおかつその結果と自分自身とその悩みを全部委ねます。神に委ねます。すべきことをして全部神に委ねる。ここからキリストの喜びが感じられるんです。深い喜び、苦しんでいても感じられる喜び。この王様であるイエス・キリストが何回も私たちに言われて、弟子たちに言われた。恐れることはない。この言葉は何回も出てきます。恐れることはない。すべきことをして、あとは委ねます。神が、キリストがいつもそばにいるので、恐れることはない。もちろん大変なことが来る時もあります。イエス・キリスト自身には大変なことが起こったんです。恐れることは十分恐れるべきことなんだけども、それは怖くない。怖いのは罪のために神から離れること、 これは怖い。愛から離れること、これは怖い。あとは恐れることはない。ではこの王であるキリストに二つの願いを言いましょう。一つは今の福音に書いてあったように、あの右の十字架につけられてた人の言葉です。私を思い出してください、私を思い出してください。多分その願いに対してはイエス・キリストはこちらこそと言うでしょう。私を忘れないでください。キリストは私たちを忘れない。忘れるのは私たちですよ。キリストを忘れるんです。でも私を忘れないでください、私を思い出してくださいと言う。忘れないでください、間違えました。私を思い出してください、私を思い出してください。イエス様はこちらこそ私を時々思い出してください。でもう一つの願い、主よ私を連れて行ってください。ですから私がついて行きますと言いたいんですね。ついて行きます、ついて行きたいけれども、自分の弱さが分かってるので自信がないんです。行き始めるけども途中で疲れる、あるいは他の道を選ぶ。ですから無理やりにでも連れて行ってください。はい、ではもう一度読んでいただきましょう。
十字架につけられる。民衆は立って見つめていた。議員たちもあざ笑っていった。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、ついぶどう酒を突きつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。すると、もう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない。そして、イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください、と言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、と言われた。
ありがとうございます。少し考えましょう。 それでは次に行きましょう。マタイによる福音23章10節から22節まで。マタイ23:13-22まで。はい、お願いします。
立法学者とパリサイ派の人々を非難する。立法学者たちとパリサイ派の人々、あなたたち慈善者は不幸だ。人々の前で天の国を閉ざすからだ。自分が入らないばかりか、入ろうとする人をも入らせない。立法学者たちとパリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。回収者を一人作ろうとして罪と律法を巡り歩くが、回収者ができると自分より倍も悪い地獄の子にしてしまうからだ。物の見えない案内人、あなたたちは不幸だ。あなたたちは神殿にかけて誓えば、その誓いは無効である。だが神殿の黄金にかけて誓えば、それは果たさねばならないという。愚かで物の見えない者たち、黄金と黄金を清める神殿とどちらが尊いか。また祭壇にかけて誓えば、その誓いは無効である。その上の供え物にかけて誓えば、それは果たさねばならないという。物の見えない者たち、供え物と供え物を清くする祭壇とどちらが尊いか。祭壇にかけて誓う者は、祭壇とその上のすべてのものにかけて誓うのだ。神殿にかけて誓う者は、神殿とその中に住んでおられる方にかけて誓うのだ。天にかけて誓う者は、神の玉座とそれに座っておられる方にかけて誓うのだ。
はい、ありがとうございます。一番最初のところにちょっと見てください。あなた方たち偽善者は不幸だ。人々の前で天の国を閉ざすからだ。天の国出てきますね。天の国、ここで先ほど言ったようにいろんなニュアンスがある、いろんな側面があります。天の国という概念は、ここには今まで言ったことはもちろん、でも特徴はクリストが来た、でクリストがメシアとして来て、でクリストを受け入れる人たちは神の国です。ですからパリサイ派の人たちは、立法学者たちはクリストがメシアだと認めない、でクリストのに従う人たちとを認めない。自分も入らないし、人が入らないように邪魔しているんです。で神の国は何かというと、クリストが来て、クリストが来ている、あのメシアが来ている、クリストと書く、それは神の国ですから。同じことですけども、ちょっとニュアンスがちょっと違うんですね。いろんな意味があります、神の国に。はい、でまあでもこのこと、その後あなた方たちは神殿にかけてと書いてありますね。そのかける、あの神にかけて誓うのはいけない、こういうことについての考えましょう。これはあの実会の掟ですね。神の名前をもてあそんではいけない。神の名前を、で神にかけるということは結局神をもてあそぶということになるので禁止だとモーゼが言ったんです。なぜそんなことを言ったかというと、あの当時のユダヤ人の間には、話によれば商売するときには嘘をついても当然だとされていたんです。嘘をついても当然だ。だから商売するときには相手が嘘をついているということをする覚悟の上で 商売しなさい。そうしないと騙される。で、騙されるのは、騙される人はバカだからざま見ろと。ですからその雰囲気ですので、相手が本当のことを言ってないと思ってる。でも時々相手が本当のことを言いたいんですね。これは本当の本当。でもそう言っても信じられない、信じてもらえない。その時には何をしてたかというと、紙にかけて誓うという、ね、これを見るとみんなドンと、これは本当だ、これは本当です、これを信じてもいいです。だから商売のためにこの言葉を使っている。紙にかけて誓う、それに対してモーゼがこれはいけないんですよ。神の名前を使ってはいけない、神の名前を使ってはいけない。ではあのユダヤ人は鋭いで、神という名前を言わないで相手が神のことを話していると感じさせます。例えば神と言わないけど、天にかけて誓う。天は神の座とみんな分かってるんですね。ですからこの人は神という名前は言わないけれども、天というと結局神という意味で話してる。それなら信じる。天にかけて誓う、それもダメですよと言われたんです。言ってはいけない。じゃあ他の、じゃあ神殿のために、神殿にかけて誓う。神殿は神の場ですね。ですから神と言わんとしてるけれども、口には出さない。それもいけない、それもいけないと言ったので、彼らがこう言ったんです。神殿という言葉は使わないで、神殿の黄金にかけて誓う。神殿の黄金に、みんな神殿のことを言ってるところで逃げるんですね。それもダメです。もう一つ言ってたんです。じゃあ祭壇にかけて誓う。祭壇は神のこと、それもいけない。じゃあ祭壇の備え物にかけて誓う、それはよろしい。祭壇の備え物、そういうふうに偽善的に逃げていたんですね。で、イエス様は抜本的に言うんですよ。誓ってはいけない、誓う必要性はないんです。誠実な人なら誓わなくて信じられる。絶対嘘言わない、みんな絶対嘘言わないという国民になったら、紙にかける必要はないんです。紙にかけて誓う必要性はない。ですから透明性を求めるんですね。純粋な人、透明な人、裏のない人、誠のある人になれば、神にかけて誓う必要がなくなる。例えば日本の昔の侍ですね。侍は誓約書を書かないでしょう。誓約書、私それをしまするというと、じゃあここで再生、危ないから誓約書を書いてください。書かないよ。侍がすると言ったら絶対にするんですよ。書く必要性はないんですよ。このような人になりなさいというんです。真実、いつも真実の言う人になれれば書ける必要性はない。他の時にイエス・クリストが言うんですね。真実はあなた方を自由にしてくれる。真実はあなた方を自由にしてくれる。それとは反対に、嘘は嘘によってあなた方が縛られる。 縛られる。鎖で縛られる。なぜかというと、その言った嘘を守るために何回も嘘を言わなければならないことになる。縛られる。真実は解放です。ある人はヒューマーを込めていたが、嘘を言うためには記憶力がないとダメですよ。記憶力がないと、つまり一昨日違ったことを言ったのでバレバレという時は、記憶力がないとやばい。まあ、とにかくこういう話、きれいですね。私これは好きですね。できないんですけれども、やっぱりイエス・キリストらしいですね、この生き方。ただ、あ、という、しかりしかり、いないな、これ以上は言ってはならない。しかりしかり、いないな。あとの言葉は余計です。この人になればいいね、みんな。だから子供のようになりなさい。子供は嘘を言うけどもすぐバレる。下手くそ。大人はお上手。いやらしくお上手。はい、もう一度読んでいただきましょう。
律法学者とファリサイ派の人々を非難する。法学者たちとパリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。人々の前で天の国を閉ざすからだ。自分が入らないばかりか、入ろうとする人も入らせない。律法学者たちとパリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。回収者を一人作ろうとして海と陸を巡り歩くが、回収者ができると自分より倍も悪い地獄の子にしてしまうからだ。物の見えない案内人、あなたたちは不幸だ。あなたたちは神殿にかけて誓えばその誓いは無効である。だが神殿の黄金にかけて誓えばそれは果たさねばならない、という。愚かで物の見えない者たち、黄金と黄金を清める神殿とどちらが尊いか。また祭壇にかけて誓えばその誓いは無効である。その上の供え物にかけて誓えばそれは果たさねばならない、という。物の見えない者たち、供え物と供え物を清くする祭壇とどちらが尊いか。祭壇にかけて誓うものは祭壇とその上のすべてのものにかけて誓うのだ。神殿にかけて誓うものは神殿とその中に住んでおられる方にかけて誓うのだ。天にかけて誓うものは神の玉座とそれに座っておられる方にかけて誓うのだ。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、では次に参りましょう。ルカの4章16節から30節まで。はい、お願いします。
ナザレで受け入れられない。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に会堂に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。 預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると、次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき実現した、と話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分自身を治せという言葉座を聞いて、カパルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、教理の子でもしてくれというに違いない。そして言われた。はっきり言っておく。預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく。エリアの時代に3年6ヶ月の時が、雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こったとき、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレプタのヤモメのもとにだけ使わされた。また預言者エリシャの時代に、イスラエルには重い風病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンの他は誰も記憶されなかった。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き、引き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。
ありがとうございます。では最初から少しずつ説明します。イエス・キリストはナザレに帰ったんです。いつもの通り安息日に街道に入った。安息日は休みの日ですね。すごい厳しい掟だったんです。なぜ厳しかったかというと、安息日は、モーセが神と契約を結んだ時にはその記念として安息日が決まったんです。安息日を守るのは、モーゼが神と契約を結んだときに、その契約の記念は安息日です。だからすごく大切な掟だったんです。しかも目に見える形になるので、厳しく守られていたんです。イエス・キリストは時々安息日を守らないんですね。いつ守らないかというと、その安息日の規則が愛の掟と矛盾としている時には愛を選んで安息日を後に回す。ですから安息日は守ります、進めます、大事にしますけれども、その安息日の掟が愛し合いなさいという掟と矛盾しているときには、愛の掟を選んで安息日の掟を後に回すのです。例えば安息日の街道にいたときに、ある曲がっていたおばあさんがいます、ね、おばあさんがいます。でその人は、今の直さないと私明日いないんです、明日他のところに行く、でこの人今でないと直さない。その時にはイエス・キリストは彼女を触って 癒されたというんですね。あなたの病気が癒された。それで批判されたんです。安息日の時にこれをしてはいけない。やっぱり愛は中心です。すべての起きての契約、愛会契約のあるじゃなくて、立法の一番大切の中心的な起きては愛し合いなさいということです。神を愛し隣人を愛する、これは根本、それは一番、これは中心ですから、これを選ぶ。でもイエス・キリストはいつもの通り来てた。先ほど言ったように日曜日ちゃんとミサに行ってたんですね。ミサじゃない、本当ですか、街道と教会とは違うんですけども、その礼拝のために入ってたんです。必ずいつものように、そのようにですから、イエス・キリストは規則を守るんです。立法を守るんです。安息日を守るんです。でも矛盾してる時には後に回す。で、なぜ守るかというと、イエス・キリストは規則の意味が分かるんです。意味を大切にする。何のために安息日があるんですか。それは納得いくので守るべきです。ただ規則のための規則だけではなくて、この規則の意味は納得する、つまり週一回休む、もともとの意味は神様が7つの日の中には土曜日はお休みになった、その土曜日は安息日、週一回安息日。ではその休みは1週間の中に1日休むのはすごくいいことですよ。何のためかというと、私たちも学びましょう。何のために必要かというと、安息日は神のための時間がある。神のための時間を設けることができます。それから体の休み、体に休みを与えるためです。それも必要です。すごく健康的なことです。それから家庭のため、家庭、主に男性がいつも外で働いているので、一日ぐらい家にいて子供たちと一緒に遊んだりするのすごく大切です。そしてボラと言わないけども、人を大切にするために、困っている人を大切にするために、例えばボランティア活動など、そのために休みながらするのも安息日の意味、その意味がピンとくる、納得するので、キリストが大いに守るけれども、愛と仕方がないです。はい、それからそこに入ってその本が出て、たまたまイザヤ預言者の本が入ったんですね。で、イザヤ預言者がメシアについて来るときにどういうことをするのかという預言がたまたま目に入ったんですね。そうすると目に留まったんですね。で、その本は綺麗ですね。やっぱり見てみましょう。主の霊が私の上におられる。主の霊が、これを私たちも感じることがいいですね。主の霊は聖霊です、ね、私の上におられる。いつも導いてください。で、キリストがその聖霊に素直に従っていたんです。聖霊に満たされて、聖霊に 導かれていますか。聖霊に満たされて、聖霊に導かれていますか。何のために導かれるかというと、福音を貧しい人に福音を告げ知らせる。貧しい人というのはお金で貧しいことだけではなくて、弱い立場の人です。健康の面でも、年齢の面でも、お金の面でも、能力の面でも、いろんな面では弱い立場に置かれていますね。その人たちに福音を、私たちは大体その人たちから離れる傾向があるんですね。めんどくさい、めんどくさい。そうではなくて、その人たちに近寄るんです。そして福音を述べ伝えるんです。福音とは何かというと、一言でまとめた神学者がいたけれども、これです。福音というのは、キリストが、つまり喜ばしいたように、福音、喜ばしいたように。どういうことをキリストが告げたかというと、これです。みんなが、みんな兄弟姉妹である。みんな兄弟姉妹である。そして、御父が待っておられる。御父が待っておられる。というのは、みんな兄弟姉妹ですので、互いに愛し合うことにしましょう。そして、御父が愛してくださるので、待っておられる。あなたを愛している人は、あなたを待っているんですね。待っている人がいない人がいますね。あなたを待っている人がいる。その人はあなたを愛している。神が待っておられる。しかも死ぬ時に、死んでから待っておられる。復活がある。ということは、喜ばしいたより、これは福音。弱い立場の人に、行いを持って、言葉を持って、福音を述べ知らせる。まだありますので、来週この続きにしましょう。今日はここまでにしましょう。アベマリアを唱えましょう。父と子と聖霊の御名によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女の子で祝福され、お代々の王国イエスの祝福をされています。神の母の聖マリア、私たちの人々のために今も死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の御名によって。少しこれについて考えてください。それから田淵さんは話してで帰りましょう。また来週お願いします。国会がありますから、少し考えてください。